堺屋太一の日本を作った12人。第1回のテーマは聖徳太子です。
皆さんこんにちは、堺屋太一です。今回から日本を作った12人という、歴史のテーマでお話ししたいと思っております。と言いますのは、今日本は大変大きな変革の時期を迎えています。この変革の時期に何が日本で変わるのか、何が変わらないのか、そして変わるとすればどういう要素を残して、どういう要素を新しく取り入れて、日本がどのように変われるだろうか、そういうことを考えるとすれば、まず日本の歴史、日本人の心となり血となり肉となってきた、そういった歴史の流れというのは大変重要なんですね。私たちが今日本的だと考えているものの中にも、戦後一時的にできたもの、あるいはあのバブル景気でできたもの、そういった変えやすいものもあります。ところがその一方では、面々と受け継がれてきた歴史の中で培われた非常に変えにくいものもある。日本にいろんな文化が古来入ってきましたが、それがことごとく日本的に消化された、日本的に積み重なれてきた、これが日本の大きな特徴なんですね。そういった観点から考えると、こういった今のような非常な激動期には、むしろ日本の昔を振り返って、日本というのはどういう国であり、どういう地域であり、日本人というのがどういう人種であり、どういう社会を構成するものなのか、それをしっかりと掴んでおかなければならないと思うからです。時事問題、その日その時の政局や経済の動きをお話しするのは簡単とは言えないにしても、割合と分かりやすい、訴えやすいことでございますけれども、本当に皆様方が将来について、日本あるいは世界と日本の関わりをお考えいただくためには、この日本の積み上げられてきた歴史というもの、そして日本人の性格、日本という心の本質を見極めてもらいたいと思うからであります。日本人の特徴、あるいは日本国家の特徴、日本人社会の特色というものを作り上げてきたものには、物と人があります。つまり風土と人物ということですね。日本の風土、これは確かに世界的に見ても特別な地域であります。どういうところが特別か、まず日本の風土はアジアモンスーン地帯に属して、気候が比較的温暖で、そして湿潤である。これが米作、お米を作るのに非常に向いていた。だから米作農業が大いに発展した。日本の歴史をひもときますと、縄文時代、その採取、もうこの自然にできたものを取る、あるいは魚籠、お魚を取る、貝を拾う、そういうような時代があって、次に世界の歴史では非常に重要な地位を占めている、牧畜の時代っていうのがないんですね。遊牧牧畜の時代というのがなくて、その採取漁労の時代の次にすぐにやってくるのが農耕文化の時代。これは日本は峻厳な山と狭い平野の国でございますから、たくさんの動物を追って日本の国を徘徊するというような、いわゆる有畜時代、家畜のいる時代ですね。これがなかった、そのことは大変日本人の動物との関係、あるいは日本文化 この本質、人に対する取り扱い、あるいは人を制御する意思あるもの、動物は意思ありますね、そういったものを制御する技術、それが諸外国のこの遊牧時代、牧畜時代を経験した諸国と非常に違う、そういった点で大きく関係していることは事実です。もう一つ日本の特徴というのは、日本の国土を形成する4つの島、いわゆるこの日本国憲法に書かれている日本国土ですね、この現在の日本国土ですが、これは非常にまとまりがいい。それにもかかわらず、他の地域、他の大陸から相当狭くない海で隔てられている。 これがまあ日本の一番の特徴なんですね。